脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、香上照美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの香上照美さんとお伝えしていく番組です。香上さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今日はテーマは何でいきましょうか。
そうですね、右脳二次元、ディーブレインでは4つの領域があって、左脳三次元、左脳二次元、右脳三次元、右脳二次元という4つの領域があるんですけど、最近やっぱりいろんなところでちょっと右脳二次元の要素がすごくキーパーソンというかキーになってるんじゃないかなって感じてるので、ちょっとそのことをテーマにお話できたらなと思います。
はい、お願いします。教えてください。
はい、今言いましたけれども、左脳三次元、戦略的にことを進めるマネジメントの領域、左脳三次元と、コツコツですね、日常のルーティンワークとか計画を立ててきちっとそれを最後までコツコツとやり通すという、左脳二次元ですね。はい。で、新しいことにチャレンジしたり、物事をこう拡大する、拡張する、広げるっていう、巻き込むという、そのエネルギーの高い右脳三次元。この三つっていうのが、実務スキルみたいな、職場で、必要とされる、実務的なスキル。一番、私がお仕事ラインって言ってるのは、その中でも左脳二次元と右脳三次元はお仕事ラインって言って、この、図で見るとですね、斜めの、右肩上がりの斜めの、ラインになるんですけど、戦略を立てるっていうのもスキルとして、するならば、この三つとですね、残された後、もう一つの、右脳二次元。これは人への思いやりの領域なんですけれども、最近やっぱりいろいろ組織の中とか、狭い組織、家族とか夫婦とか、恋人同士とか、兄弟とか、そういうこう狭い組織の中でも、コミュニティの中でも、やっぱり大事な要素って、右脳二次元がすごく大事だなって思ってて、要は人の心の部分ですね。やっぱりこう、いろいろ今私たちのこの便利な時代はいろんなものがたくさんあって、本当選択に困るとか、本当使いこなせてないぐらいあるんですけれども、結局、その中で私たちを満足させれるのっていうのは、もちろんその確たるこう成果っていうのも満足はできるかもしれないんですけど、やっぱり心の充足っていうのをこれからの時代は、やっぱりすごく、持続可能スタイルじゃないですけれども、持続できる、長くやっていくには、単純な、例えば結果とか、利益とか、お金とかっていうだけでは満たされない。つまり心がやっぱりこう、充足しないと、続いていけないっていうか、持続できないって、すごく感じてて、それは実際に多くの、この診断をされる方にですね、読み解きをしてて、本当に強く感じるんですけど、やっぱりこの三つの領域と、右脳二次元の領域っていうところで、各その三つの領域それぞれの立ち位置で、この相手の気持ちと、あと自分の気持ちですね。自分の気持ちっていうのを、心の部分をしっかりとこう意識をした、それぞれの活動というか、アウトプットというか、そういうことをしないと、なんかうまくいってないなっていうのをすごく感じます。一つの事例としてなんですけど、ここ最近なんかアスリートの人を診断する機会がありまして、でも、 診断の結果はですね、ポテンシャルとかものすごく高いんですよ、やっぱり。もうちっちゃい時からずっとやっぱりプロ目指してずっとやってきて、で、実際今プロでやってらっしゃる方がもうワンランク自分のステージを上げようということで、例えば海外に行きたいとかいうので、思われてるんですけれども、毎回その、なんていうかな、ステージを変えようという時とかに、やっぱ怪我をしたりとか、いけない自分っていうのがいて。で、やっぱりその中で、自分を今までこうポジティブに、ずっとまあ、高めてくるっていうか、引き上げてくるっていうか、引っ張ってくるっていう、そういうことをやりながら、技術を、培って、もう今のポテンシャルっていうのを築いてこられたと思うんですけど、その中でですね、やっぱ心を、自分の心をですね、本当に置き去りにして来られてる。ポジティブなことの片面しか自分の中で取り込んできてる。私たちって、この世の中は善も悪もあって、プラスもマイナス、陰と陽とあってて、この二つがあって一つっていう。で、これが自然な状態じゃないですか。でも人生の中で、プラス面だけをずっと追っかけてきてるっていうか、そこに意識を持って生きてる人って、ここぞというところで、やっぱりどうしてもこのマイナスっていうか、そうじゃない反対側の、まあ、弱い部分とか、自分の心の部分が、やっぱり足かせになってる状況というのをこの診断の読み解きでですね、目の当たりにしてるっていう感じですね。だからやっぱり私たちは自然な状態で生きるべきだなと思って、だから両方を認めてあげる。っていうところがすごく大事なんじゃないかなと思いますけど、田中さんどう思います？
全くその通りですね。陰と陽でできているなとすごく思います。いい面だけしか見たくないですけど、本当に裏があって表があるっていう感じで、やっぱり陰があるから陽があるし、それをやっぱりちゃんと見る。自分がちゃんとそれを向き合うというか、そういうことってすごくやっぱり大事だなと思うので、今、加賀美さんがおっしゃったことって本当にまさにその通りだなと思って、本当に自分の真の姿を見るというか、見たくないところも見るっていうか、そうだと思います。
もう本当に組織なんか、自分一人で見ると本当偏ってるんですよね。私自身も偏ってるし、でも、最近思ったのは、その偏ってる自分でも私は好き、今の自分が好きって言えるようになってきたんですよ。で、それはなんでかというと、やっぱりその弱い部分が、人が生きる場になるわけですよね。輝く場になりますよね。だから人が必要じゃないですか。だから、大体何でもかんでも、まあ私もちっちゃい時からリーダーとかずっとやってきたんですけど、そういう人ほど真面目で、何でも自分でやらなきゃっていう、万能タイプを目指すっていうんですかね。全部まあ、ビーブレインで言うと、全能タイプか。全部に均等にね、バランスよく、配分された脳の使い方でいくっていう、行こうとするんですけど、何でもできる。何でも自分でやろうという。っていうところで行くと、絶対に行き詰まる。で、その行き詰まってる人は、やっぱり、そのアスリートの人たちを、今、ちょうど読み解きを、最近させていただいて、ちょっと連続でさせていただいて、あ、本当にそれを思いましたね。だから、やっぱり大事なんだって。例えば感情も、嬉しいとか、楽しいとかっていうポジティブな、いい感情と、もう妬み、嫉みとか、悲しみとか、悔しさとか、恨みとか、いろいろありますけど、この感情に色をつけないっていうか、どっちもただの感情。で、両方必要ですよね。だって、怒りって、で、エネルギーにもなるじゃないですか、やっぱり。だから、時と場合によっては、その怒りで立ち上がって、怒りで自分を動かすっていう、場合もありますよね。だから、 全部必要なことで、そこをやっぱり大事にしていくことってすごく大事だなって思いますね。なんか、偏ってると絶対に行き詰まる。で、自分の中で、なんていうかな、その弱い部分とか、うまくいってない部分っていうのを認めないっていうあり方自体がもう行き詰まる。行き詰まってるっていうのをもうたくさんの人の診断で見てるっていうか、またそういう思考にさせてるのは誰かっていうと、まあ一番の原点、まあもちろん自分でそうしてるんですけど、ものすごくそこに影響を与えてるのは親ですね。やっぱ幼少期のトラウマがすごく、とか、先生とかコーチとか、そういうアスリートの人はですね。だから、すごいそのちっちゃい時からのトラウマとかっていうのがすごく影響して、自分に制約をかけた生き方をずっと強いてるっていう感じ。
いや、ちょっと深いですね。また、ちょっとこれ、
そう
ま
です
た次
ね。
回も引き続き、お
はい。
話を伺ってもよろ
続
しい
け
で
てい
し
きま
ょう
しょ
か。
う。はい。
はい。じゃあ、かがみさん、ありがとうございました。
はい。はい、ありがとうございました。